HIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
先日上野動物公園の2頭のパンダ、ディーディーとシンシン、今ディーディーとシンシンだったんですけど、俺は全然知らないですよ。
私も知らなかった、
はい、今だにパンダは大体あのランランとカンカンだと思ってしまうんですよ。
カンカンだいぶ古いけ
ど、高齢と健康状態などを理由に中国へ返還されました。北欧フィンランドの動物園では、飼育費の負担が重荷となり、来月パンダ2頭を返還します。このパンダを受け入れていた動物園によると、2頭のパンダの経費はパンダ以外の全ての動物にかかる経費よりも高く、動物園の運営に支障をきたしているようです。また政府からも資金援助が受けられないため、協議の結果手放すことになったそうです。パンダにかかる経費は主に中国へのリース料と餌代で、でフィンランドでも餌となる竹の、栽培を行っていましたが、寒さが厳しい中試行錯誤を重ねるものの、必要量の餌を確保できず、コストのかかる、輸入に頼っていました。パンダが中国に返還される理由も様々なようですね、ということで、パンダはあれ全部貸し出しなんですよね。買えないですよね、あれね。だから全部あのリースなんで、そんなにの金を、だから中国もいい商売やってますよ。
すごい金額ですもんね。
今パンダって日本は上野公園の他にどこにおるんですか、なんか、なんか、あの南紀白浜かなんか、
ね、
はい、いるよね、はい、で、あともう何か所かいるでしょ。
どっかいましたっけ、あと
どっか分かんないけど、俺全然興味ないんで、あのパンダって。皆さんはパンダだったそうですけど、
だったそう
だ、どういう振り、
無理が振りすぎ
て、いや、あのよくよく笹を食べてる
あの
印象があるんですけど、ランチタイムに笹を、ああ、あなたパンダ好きですか。
いや、実際のパンダは怖いです、目が。
私はパンダ嫌いなんですよ。
何ですか。
いや、あの、なんか企んでる顔してるんです、あいつ。なんか
熊ですもんね。
熊ですし、はい、いや、熊はね、
はい、
案外あのヒグマでもツキノワグマでも可愛い時がありますよ。その近づきたがないですけど、パンダはね、はい、あいつら目つき悪いですね。なんか企んでる目してるよね、なんかね。で、なんかで、あの白黒のツートンカラーなもんだから、ちょっとこう可愛いイメージを醸し出してるだけで、俺はあんま好きじゃないですね、正直。だから、いや、もちろんほら、あの子グマの子パンダはそら可愛いですよ、モフモフしてて。それで、大人になったらね、な、別に俺パンダはいらねえな、あんなもん。もう一回見たことありますよね、パンダは。あれなんだっけ、なんてやつ、ランランカンカンの後の後ぐらいだったと思うんですけど、なんかなんて名前だったかもう覚えてないですけど、あのチラッと見ましたけどね、一回見ればいいやと思って、興味ないですけどね。動物、だからこの餌の問題ね、日本はまだ笹は手に入るからいいですけど、
はい、
それはこんな北欧フィンランドあたりじゃ、それはちょっと無茶でしょう。別に俺こんな動物園っていうものも、なんだろうなと思う時あるんですよ。あっていいとは思ってるんですよ。別にあの
水族館もね、
それはやっぱり学習するためのっていうのもあるし、やっぱり子供たちの情操教育にも役に立つだろうし、その虐待に至らない範囲でやってる分にはね、さあ、あの水槽の中でカバがいて口開けてる姿とかは愛らしく見える時もありますけど、実際にカバがそこにいたら怖いですけどね。ものすげえ獰猛ですからね、カバは。なので、あの、でもね、でも俺動物園でね、一回血を見たことあるんですよね。
え、どういうことですか。
あれどこだったかな、あんな阪神パークだったかどこだったか、
はい、
あのなんかあれはね、なんか何の猛獣だったかもよく覚えてないですけど、 だから子供が柵の中に入ったんですよ。
いやいや危ない。
柵の中に入ってそこに檻があるわけですよね。
はいはいはい。
でほらその手を伸ばせないために柵があるわけじゃないですか、はいはい、なのにちょろちょろって入っちゃって、それでその檻に手をこうなんかこう突っ込んだみたいな感じで、そこをなんか噛まれたか引っかかれたかなんかしないけど、なんかそれでギャーって声が上がって見たらなんか血流してなんか連れてかれるところをちょっと見たことがあるんですよ。で、あれはまあ親が悪いんですけどね。でなんかあのなんかなと思う時ありますよ。なんかでまあまあそれは特殊な例かもしれないけどな。あのところはまだ阪神パークはレオポンがいましたからね。レオポンは何だったんですかね。レオポンはあのライオンとヒョウのハーフですよね。あのまあ、ジェンさんもかつてはレオポンだったそうですけど。
だから何ですかってその振りは。
レオポンはねあのもう一代限りなんですよあれは。今どっかに剥製があるんでしょあれなんかね。ジェンさんあの動物園はあの好きですか。
いや一番最後行ったのって去年だったかな。
去年行った動物園に。
去年か一昨年行ったですよ。なんかなんかを見に。
いやなんかを見に行ってさ、動物じゃ動物を見に行ったんじゃねえのそれ。
そうそういやだからあそこにチョッパーがいるじゃないですか。
あそことは。
あ動物園の入り口のところ。
はい。ただそれを見に行ったために、ええ、じゃあどうせなら動物園行こうかっていう話になって動物園に入ったっていう。
ああ、
ええ。チョッパーの銅像を見に。
まあ、熊本のあちこちにワンピースの銅像がありますので ね、
ええ、
それをこう見つけに行こうということだったんでしょうけれど、はいはいはい、あれチョッパーあそうかチョッパーか、
うん、
あれあの県庁のところにあったのなんだっけ。
ルフィ。
あれはルフィか。そうか、基本的にワンピースのことは全然わからないので、ということですね。ということでございまして、さあお送りしてきましたけれど、来週は名古屋です。はい、
早いですね。
いよいよ名古屋です。森の会議室で行いますので、どうぞ皆さん、はい、ご参加いただければ幸いでございます。さあそういうわけでありまして、 QIC ミーティングキャラバン2024名古屋、10月13日日曜日、14時20分開場、14時30分開演、10分しかないですけどね、まあそんなにたくさん入る箱ではないので、その10分でドタドタと入っていただきます。名古屋市中区丸の内3丁目森の会議室であります。丸の内ニューネットビルというビルの9階にあります。もう一度申し上げます。名古屋市中区丸の内3丁目にあります丸の内ニューネットビルの9階森の会議室。決して何か意味があって森っていう名前にしてるわけではございません。入場料1000円以上のカンパ制となっております。1000円でも OK ですけど、まあみんな大人だよね。大人だったら分かるよねということで。で、あと一応予約優先になっていまして、もう予約いただいております。確実に入りたい方は予約してください。こちらはメールアドレス info@ibb.osaka info@ibb.osaka に、予約したいんだけどということでメールをください。今なら全然 OK です。間に合います。予約なしの場合入れないってことは、まあ、多分ないと思いますけど、まあ、確実に入りたかったら予約してください。うん、そして、10月13日この日曜日、この QIC ミーティングキャラバン2024名古屋が終わった後、多分17時とか18時になると思いますけれど、名古屋市内のどこか、これも直前にならないと分かんないです。今決めようがないんで、でどこかの、まあ、この会場の近くのどっか居酒屋かなんかに移動しまして、そこでリスナー交流会を行います。で今回このミーティングキャラバンには間に合わないんだけど、リスナー交流会だけでも出たいのだがというお問い合わせをいただいております。 OK です。ただし直前にならないと場所わかんないので、うん、できる限りこの近くにまで来といてください。この中区、名古屋市中区のあたりまで来といていただいて、うん、で、どこかで、インフォメーション出しますので、でこれはあらかじめメールでその旨お知らせいただいた人にしかお知らせは返しません。あの一般的にどこの居酒屋でやってるっていうのはツイッターとかでつぶやいたりはしませんので、必ず あらかじめメールをください。先ほどと同じ info@ibb.osaka で結構です。よろしくお願いいたします。ということで、ございまして、お送りしてまいりました TIC、 そろそろ、お別れの時間が近づいてまいりました。さあそういうわけで TIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離島しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、えのきだ前島のトークライブ東京開催絶望、ワイワイ一人で、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。さあというわけで、この来週の、ミーティング、キャラバンでありますけど名古屋でございます。私えのきだ新右衛門、前島和樹、そして、ピナツボゆり子で松田、そしてケルート三重、このメンツでお邪魔する予定でございます。どうぞね、東海地方の方、そして、もちろん、東の方、西の方、あちこちからどうぞ集まっていただきたいと思います。すでに、関東地方からも参加したいという連絡をいただいております。ありがとうございます。ともかく皆さん、道中ご無事で、名古屋で元気にお会いしたいと思いますし、まあ終わったら終わったでご自宅まで帰って、安全に帰ったところでこのミーティングキャラバン終わりますので、何時間かで終わる話ではないということで、どうぞ皆さん、楽しく参加していただきたいと思っております。まあ、いろんなね、その番組のその収録もやりますし、そして、収録以外にいろんな皆さんとワイワイその質疑応答みたいなね、ちょっとしたトークライブ的なものも、考えております。ということで、いつもね、神戸ミーティングとはまたちょっと違うノリでやりたいと思っておりますので、どうぞ関西地方の方もね、新幹線で1時間ですから来やすいですよね。あと安く行きたい方は高速バスまたは近鉄で来てくださいということでございまして、来週はミーティングキャラバン2024名古屋でございます。どうぞよろしくお願いいたします。そして月テレの方では、何せいろんなことが起きてますんで、 IBB ジャーナル、そしてミッドナイト前島などをいろいろと特別編成でお送りしております。どうぞそちらの方もチェックよろしく。そしてよろずや各戦いにも無料公開中です。 QIC ケムールインサイダークラブ、そろそろお別れです。お相手は榎田新右衛門と
エルートミート、
そして IBB 九州は
平尾英子でした。
そして、A 枠は翔ちゃんにも手伝っていただきました。それではまた来週です。名古屋で会いましょう。ごきげんよう。さようなら。